はい、ということで1本目終わりまして、
はい、
まあ、ハロウィンに向けた惨殺事件特集みたいな感じでしたけども、
うん、
まあまあ、あれですよ、
うん、
もうこの頃にはもうだいぶハロウィン熱冷めてると思うんですけど、正直、うん、
まあ、7日予定ですからね。
これがでしょ、
これ11月7日です、
この俺の回の方が、あ、違うか、
あなたの回は10日、
10日、うん、より冷めてる感じですね。
より冷めてますね、うん、ハロウィンってすごいもんで、31日過ぎたらピタッと消えますよね、熱。
そうね、うん、まあ残ってもその週の週末ぐらいまでかな、う
ん、クリスマスはまだあるじゃん、ちょっとあの次の日まで ね、26日でもちょっとなんかクリスマス感残ってるけど、うん、
ね、
ハロウィンに関しては次の日からピタッとなくなりません？だから11月1日だったら急に、
ね、っていうか、うん、そもそもなんだけどさ、31の前の日とかにさ、
うん、
もう騒いじゃってるじゃん、
騒ぐ騒ぐ、
フライング気味に、
うん、フライング気味にね、ハロウィンイブね、
あれはいいのって思っちゃうんだけど、う
ん、まあわかんない、
ね、なんかよくわかんないよね、その辺の感覚、うん、
まあ好きあらば騒ぎたい人たちだから、渋谷で騒ぐやつ
ら
なんて、
いやでもだったら、うん、もうずっとやってりゃいいじゃんって思うの、その週ハロウィンウィークみたいにして、
それは恥ずかしいんじゃない？
いやいや、うん、そうなん
だ、から何々だから集まろうぜって言いやすいんでしょ、
うん
うん、だから健康記念日とかでも集まれやと思うんですよ、海の日だからとか、か山の日とかできたんでしょ、山の日だから集まろうぜって言って集まるよアホんだらって思うんですよ、ほんでもお前らなんか分からんけど、
う
ん、なんか海外のやつだけで騒ぐでしょ、
うん、
あのクリスマスだハロウィンだ、
そう、
いやいや4月8日は
なんで、
いや
日本に合わせろってこと、
ブッダの誕生日ですよ、
日本に合わせろって
アホって思うんですよ、
まあまあそれはでもしょうがないね、
まあまあでブッダの日、うん、確かに天上天下唯我独尊つってやってて、ね、なんか渋谷を
どうす
あの本当に無心にずっとなんか座ってたりとか、
あとあんまり感情をね、そういうのを、うん、
確かに
起伏をあるとダメだから、
ダメダメダメダメ、
うん、そういうことじゃないじゃん
からね、
うん、っていうのもあるからね、
無心でいたら確かに何かを祝おうとか思わないしね、
そうそうそう、そもそも、ね、そういうことだよね、
うん、そっかそっか、
でもあのハロウィンのさやつ、うん、六本木の駅に止まったのよ、電車乗ってたら、
はいはいはい、
この間ね、うん、そしたらあのやっぱり案の定というか、うん、ハロウィンの格好したやつ来て、
うん、
俺の隣座ったけど、うん、一人だったんだよ、うん、やっぱ地獄みたいな顔して座ってたから本当にこいつ楽しんでんのかなって思っちゃった、ね、
それは一人だったから多分ハロウィンが抜けたんでしょ、
でもそう、うん、ハロウィンの熱が、うん、そうそう、まあそこで落ちたんだろうなと思ったけど、ね、
うん、でしょう、てかあの六本木行ったんですね、ハロウィンの騒いでる日に、
いやいや、あの電車だよ、六本木の駅に着いたってだけ、
うう、ね、う
ん、降りてないんだけど、
参加したでしょ本当は、
いや参加してない、ハロウィン、うん、まあ したかったけど、
え
したいのはしたかったけど、
何するんですか、何に仮装、
コスプレしてなかったから、
何に仮装するんですか、
そうね、今ならなんだろうな、
年って何
X ジャパン分かんねえだろ昔のやつ
昔の方ね、あの金髪の方、長髪金髪の方、はいはい、うん、
俺は見たのだとね、うん、あれがいたね、銀玉、
銀玉、あ、うん、
アニメのやつ、
埼玉放送のあのパチンコの番組のやつな芸人さんよく出る、
まあそれもあるけど、
うん、
それじゃなくて、
違うんだ、
あれだよ、しょうもないやつ、映画のやつ、
あの漫画のやつね、うん、なんとか銀次、
銀次、
はいはい、銀髪、
そうそうそう、
銀髪のやつね、
はいはい、うん、あれやってましたね、男のホストみたいなのが、
あ、男だったんですね、よかったですね、
うん、
女だった
んですね、まあまあちょっとあれでしたけど、うん、でね、まあいいんですよ、はい、ハロウィンは、
はいはい、
でハロウィンといえばまああのアメリカでしょ、
うん、
うん、言えばっていうかハロウィンのイメージってアメリカじゃないですか、
うん、イメージはね、
うん、だからちょっとね、
うん、
僕はねアメリカの話をちょっと今日しようかなと思ってまして、
すごい、
アメリカといえばじゃあ何、ハロウィンといえばアメリカ、アメリカといえばじゃあ何、
アメリカといえば何、
うん、
自由の女神
すげえ普通にちゃんと答えた、
自由の女神、
違いますよ、
あ、違います、
アメリカといえば、
うん、
訴訟ですよ、
あ、訴訟ね、
うん、
うん、確かに
アメリカがまあやっぱりね訴訟大国と言われておりますし、
ナンパでも訴訟起こすんでしょあっちは、
ナンパ、まあそうね、
うん、なんたらハラスメントを言って、
基本的になんだけど、うん、訴訟をするっていうのが、うん、もうあの一般の人に普通に抵抗なくある感覚なんだってね、
僕らないじゃないですか、
なかなかないじゃない、うん、それこそ事故とか 起こしたくらいじゃないと、うん、
ないない
訴訟をしようってあんま思わない
ですね。裁判官っていうか、うんね、ちゃんと雇って
訴訟の経験はないでしょ。だってそもそも
あるわけねえだろ俺
いやいや
どういう質問だ
よ。いやあるかなと思って一回ぐらい
された側
する側でする側でも
された側でありましたよ。
あるんだ。
僕じゃない、僕らの家族じゃないですけど身内はあって
裁判沙汰になることってあんまなくない。
僕は一応傍聴行きましたよ。
身内側だからってこと。
身内側で一応傍聴というかまあ行ってめっちゃ大笑いしたら怒られたぐらい静粛にみたいな。
まあでもそっか自分ではでもないってことでしょ。だから
ないない。
いやそういうもんなんですよね。僕も30年以上生きてますけどないですから。
周りがしたってもないわあんまり。その1件ぐらい
ないよね、うん、そうなんですよ。だから日本人はやっぱ訴訟っていうものをあんまりね、
うん、
あのしない人種なんだと思うんですよ、
うん、事件事故が起きないとしないイメージ
ですよね、
うん、
それにね、
うん、
加えてとか、うん、それに対して、
うん
うん、アメリカっていうのはもう何でも訴訟すりゃいいっていう思いが強い国だというのを、
うんうん、
今日はねちょっと紹介していきたいなと思っておりますの で、 いきます、
はい、
教えて都市伝説、はい、
はい、
ということで、
うん、
今日アメリカの訴訟、
うん、
こんな訴訟あったよっていうのをまあいろいろ紹介していこうと思っておりまして、うん、まずはじゃあね最近っぽい訴訟についてなんですけれども、はい、まずですね、うん、あの Google マップって皆さんご存知ですかね。
まあまあそれ知ってるでしょ。
まあ普通にね、うん、あの携帯というかスマホを持ってりゃ大体使うと思うんですけれども、うんうん、
普通に Google マップで行き先を調べますよ。
そうですね、今は
普通にもう Google マップ、うん、他のところじゃなくて Google マップ使いますね。
まあ使っちゃいますよね、うん、かなり優秀なイメージがあるんですけど、
ズレがあるんですよ他のところだと、
うん、
Google マップあんまり、まあ、僕が調べたところでだけかもしれないけどないから今のところ、
うんうんうん、
やってますね。
ですよね、うん、あのですねアメリカのですね、
はい、
ローレン・ローゼンバーグっていうのが、はいはい、あのまあ、不慣れな場所ですね、
うん、
いつも行かないところから、うん、ユタ州の、まあ、自分の家に徒歩で戻る際に、
うん、
その道順を Google マップでリサーチをしたと、
う
んうん、まあやりますよね。
普通にするする
普通にすることじゃないですか、うん、
しますよ。
でそのマップが出まして、うん、そのマップの通り導きの通りぐんぐん進みましたと、
うん、
しかし実際に歩いてみるとその道順は歩行者には危険な高速道路でしたと。
あららら。
しかも夜で歩道もなく、ローゼンバーグさんは車にぶつけられてしまいました。
危ないですね。
そこで車を運転していたパトリック ハーフットさんが Google 社を、
うん、
まあ、訴えることにしましたと。
え、車の方が
意味ちょっと変でしょこれ。
そのぶつけられた人じゃなくてぶつけた側が
車を運転していた方が、うん、Google 社を訴えてるんですよ。
ほな俺訴えとくわって意味ですか。わかんないけど
でこれで、うん、でその際
ぶつけてお前訴えるぞって言われたから、
うん、
いや Google 聞いたら Google が悪いんじゃないですか。
悪いんじゃないかっていうことになって
訴えときますわ Google ってなったんですかね。わからんけど
で、うん、だからその引いちゃったっていうことに対する損害賠償を Google 社にしたと。
うんうん。
でまあ、Google マップは決してその歩行者の安全なルートを優先して示しているツールではないっていうことで、うん、まあまああのローゼンバーグさんが不注意、うん、無謀怠慢な行為を、うん、していたということで、まあ、訴えは退けられましたけども。
恥ずかしいな、うん、
これこんなことでまず、
うん、
その、
うん、
アメリカ人は、
うん、
訴えてるよっていうことを知ってほしいってことなんですよ。
すごいですね。
まあ、絶対に自分が悪いと思うでしょこれ、
うん、
まず、
うん、
その自分が逆の立場だったらさ、
うん、
で、
まあ、細すぎるわな。
そのまずその Google マップのせいで引かれた方もそうだし、
うん、
引いた方が、うん、じゃあ Google マップが悪くねってなる、うん、その神経、
うん、
ちょっとやっぱ
違うよね。引かれた方も多分、
うん、
そこを運転してる親父よりも、
うん、
Google から訴訟して金取った方がむしった方がこれ多分大金むしれるぞと思ったんでしょうね。
そう、
うん、
だからねみんなねアメリカ人はチャンスを常に、
うん、
なんていうの訴訟チャンスを常に考えてるんですよ、はいはいはいはい、
だからあの僕らがね、
うん
何かあの冠婚葬祭とかじゃなくてもいいですよ。なんかあの新年とかでもいいですけど、うん、おじいちゃん家に行ったりとかするときにお年玉チャンスみたいな、はいはい、お小遣いチャンスってあるじゃないですか。
お年玉チャンスっていう
その感覚でなんかやってますよね。まあまあ、
っていうことでね、うん、まあまあアメリカ人はその訴訟を常に考えてるってことを、うん、まあ分かっていただきたいというのがまず最初です。でじゃちょっとこれはないだろうっていうのを言っていきますけども、うんはい、トリーナ・トンプソンさん27歳、
うん、トンプソン、
はい、この方がですね母校であるモンロー大学を訴えました、
うん、なんでまた母校
を、うん、母校を訴えるってなかなかね、
うん、
相当ななんかパワハラがあったとか、
うん、住みづらくならない。あと、うん、同級生とかにもなんかいろいろ言われるし、
ね、
相当なことねえとな、
うん
うん、
彼女が、うん、まあまあ、彼か、うん、が訴えた理由、
男ね、はいはい、
うん、理由というのが、情報技術の学士号を取得してるんですねこの方、
うんうん、
でそれに、まあ、かかったお金っていうのが約840万円だと、
はいはいはいはい、
まあ、学費ですよ。
工業高校系なんですね情報科学ってことは、
うん、でもまあ言っても大学ってそういうもんじゃないですか、うん、金かかるっていうのは当たり前のことなんですけど、うん、まあ840万払って学士号取ったにもかかわらず、うんうん、仕事探しに役に立っていないということで学費の全額返還を求めたと。
むちゃくちゃじゃん。
さらにですよ、
うん、
就職活動期間の3ヶ月、
うん、
ことごとく不採用ばかりが相次ぎ、
うん、
大きなストレスを抱えてしまった、
うん、
このストレスの代償としてさらに2000ドル要求という、要は自分の仕事が見つからないということと、
うん、
その仕事が見つからないストレスを大学のせいだと言って、
うんうんうん、
あの、まあ、お金を請求してるわけですよ、
うん
うん、大学側は、まあ、の大学とは 100% 就職先を確保するためのツグルではないと反論してます、
まあ、勉強するための場所ですからね、
はい、しかしトンプソンは、私が大学を訴えたことは同じように就職探しに苦労している学生たちを励ますことになった、
ならない
と、
ならないよ
己の行動を称えていますという、
いやそういうやつだから就職でき
なかったんですよ、うん、だからだよって思うよね、
うん、
シンプルにそれだろって思うよね。
そこよ、あの大学入るまでのやつよ
だから
もう
さ、
うん、
こんなことまでを今人のせいにして、
うん、すごいですね。
恥だっていう概念がないんですよね、
うん、友達いないんだろうな、
うん、
一緒で俺と
これ近いタイプでですね、
はいはい、
ミシガン州にいますリチャード・オーバートンっていう方がいるんですけど、
はい、うん、海外の人の名前って難しすぎない？
まあそうね
あっちからしたらこっち難しいと思ってる
かもしれないけど、ピンとこないんだよね、
うん、
でもリチャードでいいや、
リチャードね、
ミシガン州のリチャードさんっていう方がいるんですけども、はいはい、バドライトっていうのをご存知でしょうか？
バドライト、
あんまり日本では馴染みないかもしれないですけど、あのビールですよ。
バドライト
ってビール。バドガールっていうのがいるじゃないですか。うん、はいはい、コスプレでちょっとエロいなんか。うん、
あれはバドライトから来て
る。そうなんです。バドライト の, あの CM の女性みたいなのでバドガールなんですけど、うん、まあその、要はビール会社バドライト
を、有名なんでしょうね、
まあ訴えたと。
ね、うん。
で、
なんで？
なんでっていう話じゃないですか、うん、まあビール飲んでなんかっていうことなのかなと思うじゃないですか、
異物が入ってたりとか ね、うん、
何を主張しているかと言いますと、はいはい、精神的苦痛、精神障害及び財務上の損失を引き起こしたと言って主張して、虚偽広告だと言ってビール会社を提訴していると。
全然意味わかんない、
意味わかんないですよね、うん、これバドライトなんですけども、
うん、
まあ、テレビ CM がありまして、うん、バドライトのトラックに乗って、
うん、
2人の男が美人とイチャついてるっていう CM をやってるんですよ、
はいはい、
で、まあ、その CM を見まして、うん、リチャードさんはバドライトを飲めば美女といいことができるというふうに解釈しまして
はいはい、
まあ、たくさんのバドライトを飲むようになったそうです、
うん、美女にモテるからね、
はい、
うん、
バドライトさえ飲めば美女が寄ってくるというふうに解釈したそうで、はいはい、で、まあね、リチャードさん、
うん、
バドライト飲めども、
うん、
美女が寄ってこないと、
うん、
おかしいじゃないかと、
うん、
あの CM は嘘だったのか、
うん、
騙したなということで激怒しまして、う
ん、すげえ怒れるんだな。
ビール代として、
うん、
約1200万円費やしたと。
え？
賠償を求めてくると。
そんな飲んだんすか？
らしいですよ。
え？ビール代1200万円？
はい、あ。ビール代としてだよ。 だから10万ドル約1200万円日本円にすると。
ビールって生涯で飲める
って思うよね、
うん、
まあまあだから持ってるとは思うんですけど、
うん、
まあこれを
えまだ酔ってない
言ってて
酔ってないまだやってる時も
でちょっとね俺が若干引いたのは、
うん、
彼3人の子持ちの既婚者なんですよ。
うわ、モテたいんだ。
子供たちは、
あ、酔ってない。
子供たちは、
ね、バドライト飲んでない。
本当にうん、どういう思いでこの訴訟をね、うん、見ていたのかっていうこと
なんですよ。頑張れ、イケイケ父ちゃんで見てんのか、
うん、
いや、父ちゃんと見てんのか。
いや、もう恥ずかしい限り
ですけど、ね。いや、恥ずかしいでしょ、そら、うん。あっちで訴訟って家族がなんかそういうことで起こすっていう時にどういう感じで見るんでしょうね。頑張れ、父ちゃん、イケイケどんどんなのか。
いや、そうなのね。
いやいや、周りがちょっと、
もう引く引く引く、
ちょっと待って待って、おじさんじゃないわ、お父さんってなるのか。
これ、日本だったら、うん、まず 100% 家族が恥だってことで止めるじゃないですか。そうそうそう、絶対ない。そこがまず、ないんですよね、そのハードルがね、うん、なぜか、
うん、普通なんでしょうね。
不思議ですよね。
それ言い出したらさ、日本でもコマーシャルやってるなんか翼を授けるっていうね、ある飲料ドリンクがあるじゃないですか。
ああ、まあそうね、有名な、
ね、有名なね、
海外の。
ほんでそれを見たからってスカイダイビングでそれ飲んで、うん、翼授けるから大丈夫だろうって飛んで死んだら、うん、いや翼授ける言うてんのにって言って友人がめっちゃ訴えるって言ってるのもんじゃないですか。
まあまあそうですよ、それもあるでしょうね。
だからむちゃくちゃじゃない言ってることほんま。これこの件。
いやそうなんです。
ひどくない？
ひどいですよ。
いや特にひどくない？これ
ひどいです
よ。だってコマーシャルで姉ちゃんと男が酒飲んでバドライト飲んでイチャイチャしてたから、うん、じゃあ俺もいけるわって思ってやったって。
いやそうそうですよ。
ひどない？
これで言うともう CM 会社、
うん、
何も打てなくなります
よ、ね。ただただ酒飲んでうめえで終わりですよ。うん、長瀬くんみたいになっちゃいますよ。
なんで長瀬くんをディスったのかわかんないです
けど。長瀬くんのやつ俺もう毎回思うんですけど。
なんでよ。
なんか変ななんかパンでなんかウインナー挟んで食うてビール飲んでうめえ言うてい
い
終わりで。いやこれえって思って。
長瀬くんが美味しそうに食ってんのはもう購買意欲につながるから違いますよ。
長瀬くんも飲んでるからっつって。
うん、
いやそれすげえなって俺思ってて永瀬くんね。
これね、
うん、
まあ物で言うとね、これも俺ちょっと意味が全く分かんなかったんですけど、
はいはい、聞きたい聞きたい。
2013年にアメリカのポートランドっていう場所でですね、はいはい、売春婦がですね、クライアントの男、まあ要はお客さんですよね、
うん、
の顔をナイキの靴で激しく叩きつけるという事件があったんですね。でそのきっかけっていうのが、
うん、
まあ男がその行為だけ済ましたんだけど、うん、約束していたはずの支払いを拒否したと。
わあ、それはダメだ、
うん、ね、
うん、
それはまあ売春婦怒るじゃないですか。
怒る怒る。
激怒しまして、
うん、
まあ持っていたナイキの靴で激しく叩きつけたんですね、
うん、
そしたらですね、結構なその威力だったみたいで、結構男はその整形手術をしなくてはいけなくなったと、
うん、そんな顔面壊れるぐらい、
そうですね、結構バキバキにやったみたいなんですよ、うん、
はいはい、
そしたらですね、ナイキの靴は危険な武器になる、しかしその警告をしていないということでナイキ社を訴えるという、
はいはいはいはい、
まあこんなとばっちりをナイキ社が受ける
という、すげーっすね。
どこを訴えてんだよって、うん、思いません、これ。
それ言い出したらなんか、
え？
もう、大昔からやられてる、瓶ビールパーンって割ってなんか武器にするみたいなあるじゃない、うんうん、ナイフ代わりにするみたいな、ね、それも全部書かないかんやん。
そうだね。
うん、
ビールは武器にしてはいけませんって。
そうそうそう。全部じゃないっていうか、全部書かなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。
そう、すべてのものが武器となりうるからね、うん、それで考え。
ひどくない？
まあでも、ちゃんと棄却されてますんで、
うん、
大丈夫ですけども。
アメリカよかった。うん、いや、それで訴えて。
これをわざわざちゃんと取り上げんなよって思っちゃいますよね。
う
ん、
いやまあね、
うん。
いや、ひどいなと思って。
ひどいんですよ。
それはひどいわ。
でね、こっからちょっと僕、結構好きなパターンのやつ、
うん、
いくつか紹介したいんですけども、はい、ですね、2006年のポートランドっていうところ、
また
はい、そうなんですよ、うん、まあアラン・ヘカードさんっていう人が、
はい、
あるスーパースターを訴えることになるんです。誰もが知ってるスーパースターを、
うん、
見知らぬ一般人がまあ訴えたんですね。
なんかされたんですかね、
うん、ヘカードさんが訴えたのは、
うん、
マイケル・ジョーダンなんですよ。
なんで？
ヘカードさんはですね、ジョーダンより8歳年上で 身長はまあ10センチ近く低く、
うん、
体重も10キロは少ない体型と。
198センチなんですよ、冗談。
うん、まあまあでも大きいは大きいよね。身長10センチ低くたって、うんうん、まあ要は結構大きめの体型ではある、
うん、
ただまあちょっと一回りちっちゃいかな、うん、冗談に比べると、はいはい、しかし至るところで、
うん、
しょっちゅうマイケル・ジョーダンに見間違われるということなんですよ。見てたんだ、
うん、
で、まあ、間違える方も最初は、うん、と驚いて、
うん、
ジョーダンって聞いてくると、
うん、
でもヘカードさんがいや違うよ、俺はジョーダンじゃねえと、
うん、
ジョーダンじゃなくてヘカードだって言うわけですよ。いや、
うん、
ジョーダン、あ、そっか、そうすれば確かにそう言われてみりゃ、うん、ジョーダンにしては背が低くて年を取ってますね、
うん、
と笑われると、
うん、
ヘカードさんは、うん、マイケル・ジョーダンに顔が似ていることで、うん、様々な精神的な苦痛を味わっていると。
背低いし老けてるねって言われるしね、うん、
ええ、
うん、
その苦痛代として3億6400万ドルを要求しました。
ドル？
約440億円を、
え？
訴えまして、
うん、
ジョーダンに、
うん、
同じような内容で、うん、ナイキ社の方にも約1000億円を。
なんでナイキに？
あのジョーダンのスポンサーみたいなところあるじゃん、あの靴とかね。
あ、ジョーダンじゃなくて、うん、ナイキ訴えたんですね。
ジョーダンとナイキをダブルで訴えるという
。すごいな、
うん、で、ジョーダンと訴えられたナイキ側、
うん、
あの2つとも 2通りあるんですけど、うん、どっちも同じ答え、
うん、
は？
いや、それそうでしょ。
ということで、
うん、
逆に、訴えられ、
うん、で逆に訴えられた。
そう、ヘカードさん。
うわ、
それによって、まあ、訴訟を取り下げるということで、
うん、
まあ一応穏便に済ませるということになったんですが、はいはいはい、一応そのヘカードさん、
うん、
見たいと思いません？
あ、見たい見たい。ジョーダン好きですからね。
どれくらい似てるかという、うん、
似てるか、
うん、じゃあこれなんですけども。
あちょっとわかんないな。
なんとも言えなくなるような感じの。
え、似てなくない？
うん、あと、
うん、
髪伸ばせばよくないって思うんですよ。
いや、まあまあそうですね。
なんか違い出してきゃいいんじゃねえの、うん、って思って。
とか、そのジョーダンに似てるって言われて一回でも調子乗ったことないって思っちゃう。
あるよ、
う
ん、てか得することの方が多いんじゃないかって思っちゃうんですけど、
一回でもいいから「ええ、ジョーダンですよ」って言ったことないってやっぱ思っちゃう、う
ん、いや、これでジョーダンに見間違われるっていう理由をね、縦に1450億を取れると思います、
うん、普通。いや、無理でしょう。
これを普通にやっちゃうってところがね、
すごいですね。
ちょっとやっぱアメリカなんですよね、まあ、
うん、まあ、全員がそうじゃないでしょうけど一部ね。
でも、うん、頭おかしすぎるでしょこれ。
頭おかしすぎるわそれは。
ちょっとね、まあでも僕好きなんですよこのなんか理由がね、
うん、
めちゃくちゃすぎて。
しかも額ね、
額、そう、額がバカバカしさをさらに跳ね上げる感じなんですよね、うん、これって。
1400億円の何かが欲しかったんかな、
ちょうどね。
ちょうど。
いや、そんなもん。ロケットとか。
ロケットでももう何本でも打ち上げられるわ。
わかんないですけどね。
すごいわ。
でも。すごいね、あとね、身近なやつ。
うん、
もうこれ、本当誰にでもあるようなレベルのことなんですけど、
うん、
2014年、結構近めなんですけども、
うん、
ウェブスター・ルーカスっていう人がですね、
うんうん、
あるところにランチを食べに行ったんです、
はい、
それが、まあ、マクドナルドですね、
うん
うん、で、あのハンバーガー注文したんですよ、
うん、
そうしたところ紙ナプキンが1枚しか与えられなかったと、
うんうん、
で、あのルーカスさん1枚ではちょっと足りないと、
うん、
もっと欲しいと言ったんですね、
うん、
そうしましたところ店長がお前たちはと、まあ、要はなんだよこの野郎的な、うるせえなっていう感じの、まあ独り言っぽいのをブツッとつぶやいた感じ、ブツブツつぶやいてたようにルカスさんは見えたというふ
う
に言ったんですね。で、その店長の言葉がなんかちょっと黒人差別っぽいじゃねえかっていうことを感じたというんですよ。感じたんですよ、
言ってたんじゃなくて、そういうふうに感じたんですね。
で、1枚では足りないって言った返しが、うん、ああうるせえなっていう感じに聞こえた、うん、しかもちょっと黒人バカにしてたような言い方してた、 ていうぐらい、
もっと拭いた方がいいんじゃねえかぐらいの、
うん、そうそう、うん、みたいに感じちゃったと、はいはい、ルーカスさんね。そしたらあのやっぱりルーカスさんは十分なね、うん、紙ナプキンを与えられず、うん、さらにちゃんと対応してもらえなかったという2つの点、
うん、
この2つの点で、
うん、
約1億8000万円を求めると言い出したんですよ。
なんで なんでな1億8000万
紙ナプキンをちゃんと与えられない、うん
う
ん、
いや、その1億8000万で紙ナプキン買うて、うん、でマクドナルドの全社に全部その配布するんだったらいいよ、
うん、いやそうですよ、
自分に使うんでしょ、
うん、自分
で、ね、意味が分かんないよそれは。もう
だからその過度の精神的苦痛を味わったっていうことでマクドナルド社は、うん、実際に訴えたんです、この方。
何言ってんの
ね、
うん、
ただこのね話までちょっと続きまして、うん、この訴えたルーカスさん、うん、裁判中でいろいろと明らかになってしまうんですよ。というのも20年ほど前に強盗目的で18歳の若者を襲ったことがあるということが分かってきます。
ほう。
でその時の判決が27年と8ヶ月ということで州刑務所に入っていたんですが、うん、しかし彼は麻薬中毒になっており、そのことを全く覚えていませんでしたと。要はこれを訴えたことによって、うん、自分のあらがもうボロボロ出てきちゃって、
うん、
しかも麻薬中毒ってことももうバレてしまったと、うん、身から出たサビというかね、うん、
まあ、ね、
だからマクドナルドをナプキンがないっていうので訴えると、うん、まあ、自分に大きな飛び火が来るよってことを彼は教えてくれたという、
ことわざになりそうですね、
事件ですよね。
なんかマクドナルドのナプキンでね、
う
ん、みたいな、
うるさく言うと、
うん、
お前が捕まるぞみたいな、ね、
そうそうそうそう、うん、
そうなんですよ、
うん、
これ結構ね、まあ、マクドナルド関係で言うとね、うん、有名なのがコーヒーのやつがあるんですよ。
コーヒーのやつ、
うん、これはね結構マクドナルドコーヒー事件って言われちゃってて、結構
有名なんですね海外で。
訴訟問題、うん、そうそうとしてっていうことなんですけど、うんうん、マクドナルドのドライブスルーカウンターで、
うん、
リーベックっていう人がホットコーヒーを購入するんですよ、うん、しかし車の助手席でうっかりこぼしてしまって、
うん、
自分の膝に火傷を負ったと、
うん、
リーベックさんは治療費として240万をマクドナルドに請求したんですが、提供されたのは約9万6000円でしたと。
でもそれ取れたんですね。
そう取れたと。ただそこで裁判へとも発展するんですよ。納得できないと。
9万じゃ嫌だと、うん、
で最終的に和解が成立して、
うん、
その和解の成立したお金っていうのが、
うん、
約7200万じゃないかって言われてるんですよ。
えってコーヒー受け取った後にこぼしたんでしょ、店員さんこぼしたのかなそれって。
これがね、まあ、ちょっとね、うん、その諸説あるというか、自分でこぼしたって言われてるのがなんか多いけど、
うん、
ものによってはその、店員がこぼしたんじゃないかっていう説もあるみたいな、う
ん、何にしてもどちらにせよですよ、7200万円、まあ、受け取ったかどうか分かんないけれども、
うん、
そんぐらいの額を受け取ったとしましょうよ、
うん、
なんでな
ん なんで
取れんのそんな。
いやだからもう
コーヒーこぼして下半身不全とかならんやん、だって
ならないですね。
あっとおい、
やけどですよ、膝にやけど
7200万。その人が足を打つことはなんか例えばですけど、
うん、
スーパーサッカー選手とかじゃないでしょ。
そうそうそう、そこに価値があるとか
では、お前の熱々コーヒーのせいでフリーキックケレになったわとかじゃないじゃないですか、
う
ん、
そう。これ
なん
で、でも7200万円っていうのは、
うん、
あくまで、うん、かなり折れた額なんですよ。
実はバカなんじゃない？マジで。
実は一時期約3億5000万円まで賠償金が跳ね上がっていたと。
それは訴訟するわみんな。
そう、これによってだからその世界中でちょっと有名になっちゃって、要は何？クレーム言って、
うん、
まあうまくいけば7000万取れんじゃねえかっていうことになっちゃったっていう。
うん。なんか。就職するよりやっぱりそっちの方がなんか楽って感じちゃうわ
これかなって思うね、うん、アメリカンドリームって
ね、訴訟で大企業相手にお金を踏んだくるっていうのがアメリカンドリーム、ね、
コーヒー一杯こぼして、
うん、
これが7000万になるって思う、うん、
俺さ
かってことだよ。
学生時代にさ、近くの前も言いましたけど散髪や理髪店に耳切られたことあるんですよ、うん、
あるある、俺もある。
あれ8億取れんじゃんほんまあれ。
でそうそう、
耳、
早瀬の耳を切ったっていうのと、うん、精神的苦痛、うん、そしてトラウマによって髪を切ることが今後できなくなるということによって、
あと ダブルソーダの半分しかくれなかったっていうこと。いやどっちも
これ本来ならお客なんだから、
うん、ごめんねって言ってこれソーダって言って、うん、ダブルソーダを半分に折って自分食べたんですよ、
うん、
で半分俺で、うん、いやおかしない2つともくれやって思ったっていう話があるんですけど、うん、だからあれの精神的苦痛もあって、ね、まあ、18億込み込みで、
まあ、なんやかんやで多分3億にはなると思うけど、うん、取れる、
あ、そうね、
取れるレベルですよね。
どうやって作るんだろう3億あの、うん、ちっちゃい理髪店が
もうねすごすぎるっていうかね、うん、もうめちゃくちゃなので言うと、うん、もうねあの2004年に、
うん、
バルトロメさんっていう、
でも難しいな、
バルトロメさんっていう人が、うん、アウディっていう車をね運転していた、ね、まあ有名じゃないアウディ、
ちょっと有名じゃない
ですか、高級車ですよ、うん、言ったら、でイリオンドさんっていうねバルトロメが運転するアウディにイリオンドの自転車がぶつかったんですね。
自転車のメーカーは？
いやいや、それはちょっと出てないんですけど、まあ、自転車ですよ。多分あれでしょう、うん、フィラーでしょう、ね、だからまあ要はバルトロメさんっていう人がアウディで、うん、チャリンコに乗ってるやつを引いたと、
うん、
で運悪く、イリオンドさん死亡してしまったね。
はい、
こうなったらどうなるのが普通ですか？
いや普通に引いた方が悪いでしょ、
ね、うん
うん、
なんですがバルトロメさん、
うん、
引いた側の車側ですよ、
うん、
亡くなったイリオンドさんを訴えるということをするんです。
え、
なぜなら
どういうこと？
イリオンドさんが運転する 自転車がぶつかってきたがゆえに、
うん、
車体が傷ついたと。
え、
苦情を申し立てたと。だから
え全然わかんない。
いや、わかんなくて正解なんだよね。
跳ねた
やつが、
方の、
うん、
跳ねたやつが、
うん、跳ねたじゃん。
跳ねた
よ、
うん。
跳ねた時に、
うん、
お前チャリンコでぶつかったから車体傷ついてるじゃん。
死んでんすよね。
うん。だから死体にがなり立ててるの。死体の、
てめえぶつかってアウディ傷つけたじゃねえか、うん、てめえこの野郎って。
そうだ、死人に言ってんの。ふざけんなっつって、金払え。で
アメリカって日本語で地獄なん、
うん、いやいや日本語じゃなくても地獄です。
全然わかんねえんだけど。
ヘルですよ。だからバルトロメさんはもうすでに保険会社からもう賠償金受け取ってるんですよ、
うん、
440万っていう、うん、プラスその修理費、
うん、
でレンタル、その修理期間のレンタル料、うん、車のを、
あ、はいはい、
死体に請求したと。で、まあ、結果的にはそれをね言われて、じゃあ事件を検証しなきゃいけないなってことになって、うん、あのしたらですね、バルトロメが実はスピード違反をかなりしていたってことで自分にまあ帰ってきたっていう結果になったんですけど、
よかった。
で死人からまた金を絞り取ろうとするっていう、
すごい、
もうめちゃくちゃなことが起きてるんですよね。
理解できなかったもん
そうでしょ、
えってなって、
いや俺もそうそう、
どっちが悪いんだっけってなっちゃった。
普通の流れっていうのを完全に無視するじゃない。
普通訴えられる側じゃないですか。
そうなんですよ。
バルトロメ
が違うんですよ。だから引いといて寄り切れてるんですよ。
てめえこの
何引かれてんだって。
って
うん。
すげえな。
そして傷つけんな俺の車をって死体に言うんですよ。
スピード違反してて。
そうそう。
すげえな。
もう地獄なんですよね、うん。アメリカはだからもう地獄っていうことですね。
はいはい。
はい。ということでね、もうこの、まあ、アメリカの訴訟っていうのがね、うんうん、これによってちょっと浮き彫りになって
る。何か自由の国だよ。バカ野郎。
自由じゃん。
いや、そうですけど。
引いといて怒れるんだよ。うん、
ね、
うん。
すごいわ。
自由ですよ、だから。
自由の女神も訴訟してる時のポーズちゃうか、あれ。もう。
もう、切れまくってる時のポーズなのかもしれない。
まあ、あれ、ね、アメリカが作ったもんじゃないけど。
う
ん、
あ、そうね。あ、うん、まあ、フランスが持ってきただけ。そうそうそう、うん。
ね、だから違うけど、でもフランス人の方がアメリカってすぐ訴訟するなっつって、うん、訴訟してる時に手挙げてる時の、え、これやろうの時の女神じゃないですか、ね、あれは、うん、ポーズ、うん、
もう怒ってるんだろうね、みんな常々、ね、っていうことでね、まあこの、まあ、もし聞いてたアメリカに行くっていう機会もあるかもしれないですし、うん、
はいはい、
あのね、住むっていう人もいるかもしれない
んで、
う
ん、あ、なんかインスタグラムにね、うん、
はい、
都市ボーイズの、
はい、
連絡来てね、アメリカの日本人です、
はい、
聞いてる方から、
はい、
アメリカに来てください、アメリカに来てください、アメリカに来てくださいって言って3つぐらい来てて、
うん、
で行けないじゃないですか、
そんな気軽
にね、ちょっと簡単に行けないです、うんうん、行きたいですけどねって返したんですけど、うん、なんで来てくれねえんだよって訴えられるのかな、あれ。
いやそうです
よ、8億ぐらい、また10億とか、
うん、でもこっちも訴えればいいわけですから、うん、気軽に誘ったっていうことで60億取ってやりましょう
本当ですね、
うん、
精神的苦痛
そうそうそういやだからもうね、あのアメリカっていう国の凄さ、
うん
うんうん、このパワーにやっぱね日本は勝てないなって思いましたね。いや勝てないよ、あの、うん、逆切れ甚だしいんですもん、
うん、
でここがねちょっとやっぱ日本とアメリカの差なのじゃないかな、うん、で
もアメリカが作るもんって面白いよな
思う
映画とかもさ、まあ、そうですね、
うん
うん、
っていうことなんで、まあ、はい、あの皆さんもアメリカには気をつけろということで、
どういうこと、
終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。